い、おはようございます。井上です。2024年8月30日、今日は金曜日ですね。もういよいよ8月も後半とかもうおしまいです。明日でおしまいですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ひろゆき氏、東京圏から地方移住への移住婚、女性に支援金60万円構想に疑問、普通に性別による差別だよねというね、記事がありましたので、まあ、それについてね、ちょっと少子化とかそういうことに含めてちょっとね、意見を話していきたいなというふうに思います。まずは番組のフォローをね、ぜひお願いいたしますというところで、今日の話題なんですけども、記事の冒頭ね、2チャンネル創設者で実業家のひろゆき氏が29日自身の X を更新、政府が東京圏への人口一極集中で制するため地方への移住婚をする女性への支援金を検討していると報じられたことを受け、性別による差別と私見を綴ったというところですね。で、なんか政府はですね、若い女性が東京に流出しているとして地方移住支援金を拡充と、23区に在住する通勤する女性が結婚を機に地方に移住する場合を対象に加えると検討しているそうですというところなんで、でなんか今もそういう制度があって、東京23区の移住者か、もしくは東京圏、埼玉、千葉、東京、神奈川から23区に通勤してるが対象で、男女問わず引っ越し先での就業や起業が条件で、支援金は単身者が60万円、最大60万円で、その金額を軸にさらに加算金も検討というところなんですよね。もうやめたらっていう、もう思い、こんな制度で言ったらやめたらいいんじゃねえかなっていうふうに思ったりするんですよね。じゃあなんで東京に人がいっぱい集まるかってことを考えた場合に、東京便利だし、情報いっぱい集まるし、仕事もたくさんあるし、で、その人が集まる要素が全部揃ってるわけですよね。で、人が、集まる要素がいっぱい揃っているけれども、当然スペースには限りがあるわけだから、そこにどんどん人が集まってくれば、当然物の値段も上がるっていう、まあ当然のことが起こっているわけなんですよね。じゃあこれ地方にね、こうやって人を流していってって言ったところで、じゃあ地方にいたらどうなのかって言ったら、ね、情報も少ないし、みたいな。で、なんか魅力的なところもあんまりないわけじゃないですか。で、場所によってはね。だから、結局じゃあ移住したところで、例えばよくあるのが移住した時で、ね、地方ってなんかそういう土地土地の、まあ、風習とか文化とかそういうなんかよそ者を排除するみたいなケースが結構あったりするじゃないですか。だから若い人が実際そういうところ行って起業しようとしてもなかなかうまくいかないとか、あと商店街全然シャッター閉まってるんだけれども貸してくれないとか、結構そういう問題があるわけですよね。だからそういうのなくし、そういうの改善しない状況で、ただ単純にワンショット60万円とかね、100万円あげるから地方へ引っ越してね、じゃあ誰もやらないし全く効果がないよねっていうところですよね。じゃあ例えばこれ今の制度で行った場合、例えば東京23区周辺に住んでてね、23区で仕事しているぞっていう人が、よしじゃあ起業して起業するから、じゃあどこどこに行きますって言って、最大60万円支援されるから行くかっつったら、まあ、引っ越し代で消えておしまいですよねっていう話なんですよね。だから例えばこれがね、1000万とかだったら分かりますよ。もうそれぐらいドンとね、1000万ぐらい、その代わりもう最低10年間は住めとかね、そういうのだったら分かるんだけれども、ただ単純にワンショット60万円とかだったら、あんま意味ないですよね。うん、だからやめたらいいのにとか。だからむしろ本当に思うんですけど、もう少子化を無理くりこうなんとかしようっていうのは、一回やめたらいいんじゃないかなと思うんですよね。なんか中途半端にやるじゃないですか。うん、だから例えば、児童手当拡充しますよって言ってる一方で、児童手当拡充するけど、扶養控除を、額を減らしますよとか、なくしますよとかね。いうのがあるわけじゃないですか。で、政府の言い分は、いや増えますからって言うんだけれども、いや増えたけど順増じゃないよねみたいな結局そのなんだ、扶養控除分が引かれるからできなくなるから、その分税金が増えるわけじゃないですか。で、はたまた少子化なんちゃら金とかで、子供なんちゃら支給金みたいな感じで、また厚生年金とかからお金取っていくわけですよね。だから結局のところあれじゃないですかね、増えないじゃないですかっていうところですね。もちろんだからその子育て世代が終わったところがね、負担すればってところあるかもしれないんだけど、でもそんなねえって話じゃないですか。いや、まあイメージ良くないですよね。だったら思い切ってですね、もう少子化っていうところも諦める。諦めるって言い方おかしいんですけど、もう高齢化が進んでいくっていう状況で、人手不足が続くっていう状況になった時に、もう少子化とかうんぬんかんぬんがね、結婚する人が少ないぞうんぬんかんぬんっていうような、ところに無理くりお金をつけるんじゃなくて、これ無理くりお金をつけようとすると結局そこに既得権とか生まれるわけですよね。で、なんか子供のなんか体験価値の格差を是正するために どうじゃこうじゃってのがなんかツイッターで見かけましたけど、なんかラグジュアリーホテルに親子で泊まってみたいな、そんなん誰も求めてないわけじゃないですか。完全になんか自己満足ですよね、やってる側の。で、こんなんしたら喜ぶんじゃねえかみたいな感じのことをやっていると思うんですね、私は。まあ、それぞれ意見があるし考え方あると思うんですけども、そういうことにお金使うんだったら、もうむしろ、なんかそう、少子化とか高齢化社会に対して、なんていうかな、対応できる社会を作っていく方が絶対建設的だと思うんですよね。どういうことかというと、もう省力化、省人化ですよね。で、だから機械化、ロボット化っていうところで、要はもう人の手じゃなきゃできないもの以外は全部もう機械化とかそういうのしていくっていうふうに、まあしていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、人口も減少していくわけじゃないですか、この先ね。少子高齢化って進んでいくわけだから。ただ、とはいえね、ずーっと減り続けて、で、ゼロになる方は多分ゼロになるんですよ。どっかで間違いなく反転すると思うんですよね。だからそのミニマムの状況っていうところがどこなのかっていうところを推測してね。今の、やっぱスーパーコンピューターとかうまく使っていけば、その予測ってある程度出ると思うんですよね。で、その予測をもとに、じゃあ、マックスミニマムここまでいった場合に、例えば税収がどうなるのかとか、でそれじゃあ、あり余るためにはね、その税収を今、分ぐらい維持するためには何が必要なのかっていうのを考えて、でそこを手当てするような技術革新に対してお金をつけていった方がよっぽど効果的なんじゃないかなというふうに思うんですね。で、あとは、そのお金をつけていくときにやらなきゃいけないことは、もう期間を決める。未来英語をつけるっていうのは良くないと思うんですよね。例えば、5年間とか10、まあ5年間、まあ10年間。10年長いな、5年間かな。5年間優遇措置なり、なんか手当てをする、補助金なり、助成金なり手当てをするって形にして、で、その残りの次の5年間は半分みたいな感じにしていて、約10年間でやっていくと。で、10年経って事業ができないものっていうのはもう多分できないので、うん、だからそれはもうダメよね。だから日本の結構そういうなんか産業育成とかでいけないところって、一回つけ始めたらずっとやめないでつけるじゃないですか。で、それずっとついちゃうから、結局利権になってしまって、既得権になってしまうわけですよね。で、結果潰せなくなっちゃうってことがあるので、まあそういうのもちゃんと期限を切って、もう10年とかね、マックス10年ですよっていうふうにしていった方が健全になるんじゃないかなっていう気がするんですね。で、そういうところで、省力化とかどんどん進んでいったら、要は働き方とかっていうそもそもの価値観自体が変わってくるわけじゃないですか。人間が全部やらなきゃいけないと思ったことが、機械がほぼやってくれるよってなった時に、結構ゆとりが生まれるわけですよね。で、そうなってきた時に、だって、もちろん機械の設備投資とかにも当然お金かかりますけれども、まあ人件費っていう部分が一番お金かかってるわけじゃないですか。だからそこの分は生産性が上がっていく。だから人に無理を強いてとか数を減らして進んであげるんじゃなくて、機械とかそういうのをフル活用していって、その IT とかね、やっていって生産性を上げていく。で、会社の利益を増やしていって人件費に還元するっていう方が、多分、すごくいいと思うんですよね。で、そういった技術をどんどん日本で作っていって、それを外国に売っていくっていう形の、もうモデルにしていくしかないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だから本当中途半端にこういうようななんかよくわかんないよな。本当なんか、あれですよね。なんちゃらショーとかのなんちゃら部とかでなんか、じゃあなんかアイディアねえのかって言われて、ブレストをし、ね、官僚の方々がね、ブレストして出てきたものを、もう若手からすりゃもんなんて、意味ねえよと思いながら、とりあえず上からやれ言われてるからブレストして出してやったらなんか上司、あ、これいいねみたいなのがなんか上に上がっていっちゃったみたいな、そんな感じじゃないですか。だからもうここら辺はね、ほんといい加減ちょっとガチッとね、舵を切った方がいいかなっていうふうに思うんですよね。で、もう結局あと高齢者に対する、その、なんていうかな、ケアもやっぱ手厚すぎるっていうところが、やっぱりこれも見直さなきゃいけないと思うんですよね。で、まあ、何度もね、ことを折に触れて話してますけれども、今の社会保障とかね、高齢者福祉の基準っていうのは、おそらく70歳後半ぐらいが平均寿命だった時代のもの、時に設計されたものなんですよね、きっとね。でそこから10年間、平均寿命が伸びてるわけじゃないですか。で、医療技術も結構向上しているから、結構長生きできるぞっていうところはあったりするわけですよね。だから、そしたらそれに合わせて制度を変えていかなければいけないと思うんです。で、まあ当然のごとく、じゃあ年金支給で、もともと60歳からだったのが65歳になってるわけじゃないですか。で、今やね、それは多分70歳、65歳から70歳に多分なろうとしているけども、これ仕方がないと思うんですよね。で、当然ですが、こういうの制度を変えるときっていうのは、プラスになる人とマイナスになる人って絶対出てくるんですけども、それはもう割り切ってやるしかないんじゃないかなっていう気は、すごくします。で、あとは、 保険、医療保険とかに、医療保険っていうかその健康保険とかね、国民健康保険とかもそうなんですけど、まあ、ちゃんとその健康管理をしている人は、例えば保険料を安くするとか、窓口負担を例えば、2割にするとかね、そういうような形にした方がいいと思うんですよ。で、逆になんか不摂生が続いてて、もうなんか暴飲暴食してみたいな感じの人が、なんつうかな、保険料を高くなるっていうか、その保険料でプラスアルファ課金するとか、あと窓口負担を例えば 4割にするとかね、なんかそういうのにしないともうダメなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だから結局はもちろんその健康保険とかっていうのは制度設計上ね、みんなで助け合ってっていう形にはなってると思うんですよ。だけど昔って健康な人のシェアが大きかったからそれが何だったんだけど、今多分不健康の人の方が多いわけじゃないですかね。だから結局不摂生とか欲望のままに何も我慢せずに食べたりとかなんだかんだしてる人が、結局なんか病気で苦しんだ人の医療費をちょっと自分でちゃんと自制をしてね、コントロールしていきながら健康を維持している人がなんかね、養っているっていうのはもうなんかちょっとおかしいよねっていうところが多分出てくると思うんで、こういったところも多分ね、抜本的にも見直さなきゃいけないと思うんですよね。で、日本ってあくまでも本当物事はね、性善説で成り立っているんだけれども、もうそれもなかなか難しいような状況になっているじゃないですか。だから、まあ、しっかりとね、まあ、中途半端にやるんじゃなくても、やるならガチッとやる。だからさっきのその少子化対策もやめても、なんか工業化とかその IT 化ってところに全振りするとか、少子化対策に振るんだったら、もう60万とかするんじゃなくて、もう1000万とか、2000万ぐらいにドーンとつけるとか、まあ、それが思い切ったことやらないと多分変わんねえんじゃねえかなと、いうふうに思ったりします。まあ、とにかく日本のいけないところは、中途半端にお金つけて、それをなんか期限決めずにずっと続けて、企業性が利権化してしまうっていう構造がそもそも良くないので、そこをやっぱ改めるべきなんじゃないかなと個人的には思ったりします。まあね、こういうところちゃんと選挙でね、しっかりとしていかなきゃいけないんですけど、まあ自民党以外ねっていう話じゃないですか。だからなかなか難しいなっていうふうに思います。なんかね、維新もねちょっと期待はしてはいますけれども、なんかちょっといまいちも内紛がみたいな感じになってきてるの で、あとはもう例えば大阪で言うならば、維新ももうね、与党になって12年ぐらい経つわけじゃないですか。だからそろそろやっぱり維新が悪いとかではなくて、もうなんか今の状態が、維新が改革した結果が当たり前になっているっていうことを考えれば、まあ、こういうの交代とかも起こった方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったりします。これがずっとこのまま続いちゃうと、結局それが維新が結局利権化して、国政でいうところの自民党化してしまうリスクが関西の場合って、ある大阪の場合特にあるわけで、ここら辺はやっぱね、ちゃんと有権者懸命に判断をしていくべきなんじゃないかなというふうに思いました。最後ちょっと余談でしたが、まあとにかくですね、またその、国が余計な制度を考えているということを話題にですね、ちょっと思ったことをお話をさせていただきました。まあ、こういう案件結構賛否ある案件だと思いますので、正解はないと思います。ただ、いろんな人が自分が思っていることが意見とか表明していく中でやっていくのがいいかなというふうに思ってますので、まあ、ぜひね、ご意見とかあったらコメントいただけるとありがたいなというふうに思います。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。